本日与えられている聖書の箇所を読み出します。イザヤ書8章22節から9章7節ですね。先ほどの講読文のところと重なっていますが、8章の22節からお読みいたします。旧約聖書の1180ページです。イザヤ書8章22節から、彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が追うくびきと肩の杖、彼を追い立てる者の持ちをミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その栄誉は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。以上の箇所から、一人の緑子がと題して、清和先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。12月に入って、クリスマスのいろいろな行事がありました。集会もありました。教会でも小さな子どもたちから青年まであったわけですけれども、それぞれのためにお祈りくださってですね、支えられたことを感謝しています。市民クリスマスの方も400人以上の方々が集われて、幸いな時を持つことができました。まあ、講師の大島先生が市民クリスマスの前に入院されたりしてですね、心配されたこともあったわけですが、支えられて、また退院され、この講師をですね、全うできたことを感謝しています。またなお、このクリスマスの礼拝、またキャンドルサービス、祝会と続きますけれども、なおお祈りに加えていただければと思います。今朝は対抗説ということで、旧約聖書のイザヤ書を読んでいただきました。有名な箇所であり、今日の箇所は12月に入って講読文でもお読みしていますので、まあ、かぶってしまったところがあるわけですけれども、このところもう一度ですね、目を留めていきたいと思います。このところから、まあ、大きくいくつかのことを、3つぐらいのことを見るわけですが、まず一つは闇の中を歩む民ということがあります。民は闇の中を歩んでいたということですけれども、特にこの8章の22節においては、22節から2節では、彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめる方が、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民、ガエラは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。闇の中を歩んでいた民と、こうあります。このところの言葉は、紀元前の730年頃のイスラエルの人々の状況、あるいはその人々の心をよく表してもいます。というのは、この頃北のイスラエルの王国はアッシリアという国によって侵略をされ、領土はどんどんこう奪われていく。そして今は都であった そのサマリア周辺だけとなっている、そんな状況にもありました。しかもイスラエルの人々はどんどん捕虜として捕囚となってですね、アッシリアの国へと連れて行かれるような状況にありました。でまさにですね、国土は荒れる、そして人々はその中において苦しめられ、そして国は闇の中を歩んでいた、そんな状況の中にありました。どこを見ても暗闇ということだったかもしれません。そして実はその10年後には北のイスラエル王国は完全に滅びてしまうことになるわけです。ですから滅びを前にした本当に暗闇の時代ということであり、民は確かに闇の中を歩んでいたと言われます。じゃあこの現在の私たちはどうなるのかとなります。現在の日本においては私たちはどうだろうか。雨平和とそして豊かさの中に生かされています。でもその中で本当に私たちが闇の中を歩んでいないのかとなると、そうでもないとなります。私たちもかつてのイスラエルの人々と同じように闇の中を歩んでいるということがあります。もちろん国があれあるいは捕虜となってということではないわけですが、形を変えてやはり私たちは闇の中に生きているということがあるかと思います。イザヤはこのところでイスラエルの人々は3つの暗闇の中に歩んでいたというわけですが、22節にありますが、苦難と暗闇、苦難ということがあります。そしてまた苦悩の闇、そして2節を見ると死の影の地、そんなことがあります。まず苦難の闇の中を歩んでいたというわけです。多少の違いはあっても、人はそれぞれにさまざまな苦難の中、苦しい中に生きているかと思います。一つの苦しみがあり苦難があり、それが何とか解決したと思っても、その後にまた次の問題が起こってきて、またその次の苦しみの中でまた生きるということになってまいります。仕事のことやら家庭のことやら学びのことやら、いろんなところにおいてそれぞれにさまざまな苦難というものがあるかと思います。イエス・キリストがあなた方は世にあっては患難があります、苦難がありますと言われましたけれども、本当にその通りであり、誰しもがさまざまな苦難苦しみを抱えている、そんな状況でもあるかと思います。でさらにはこの苦悩の闇と21節にもあります。苦悩、苦しみの中での悩みというもの、これもまた私たちには尽きないわけです。苦難とももちろん結びついているわけですけれども、家族のことやらまた健康のこと、また仕事のこと、あるいはこの罪のこと、いろんなことにおいての悩みというものが、苦悩というものがやはりあります。平和そうに見えて明るくて何の悩みもないように見える人々にも、やはりその人なりのさまざまな悩みがあり苦悩があるということがあります。クリスマスになり華やかな街の中をですね、本当に幸せそうに歩いている、それに見える人々においても、やはりさまざまな苦悩を抱えているわけです。まあ、人はそれぞれにその内容は異なるわけですけれども、でもその苦悩というのは尽きないでしょうし、何の苦悩もないそのような人はいないものでもあるかと思います。苦難の闇、そしてまた苦悩の闇、そしてさらには死の暗闇というものもあります。二節のところで死の影にの地に住んでいた者たちとあります。私たちはそれぞれ死の影を歩んでいます。アダムとエヴァが罪を犯して以来、人は生まれた時から70年あるいは80年、その後の死へと向かっていっているというのも事実であって、死の影の地を歩んでいるということがあります。日本の場合はお正月に 門松を垂れたりすることもありました。まあ、今はあまりないわけですけれども、本当にその門松を立てて喜ぶ人々も多くいたわけです。ですがそういう中で一騎和尚が歌った中においてはですね、この門松はですね、冥土の旅の一里塚だと歌っている歌もあります。冥土の旅への一里塚、死への本当にしるべとなっている。本当に決してそれは楽しいものでも幸いなものでもないというわけですが、まあ、人によってその地上での長さはそれぞれ異なっているかと思います。長い方もあれば本当に若くしてということもあるわけですが、まあ、人は必ずやがては死を迎えますし、死の影の地を歩んでいる、その死の闇の中を歩んでいるものでもあるわけです。そして人は死を恐れます。死は暗闇であり、そしてその先に何があるかわからないということで、やはり不安であり死を恐れる思いというものがあります。この他の言葉においてもですね、本当に人々はさまざまなことにおいて死の苦しみがあったわけですが、特にこの時代アッシリアの侵略の中において人々はいつ自分の命が奪われるかもしれない、そんなやはり死の恐れの中にありました。私たちもそれぞれに、いつか分かりませんけど、それぞれ治療での生涯を終えて死の時を迎えることになります。この紀元前の730年頃のイスラエルの人々も、そして今日の私たちも、それぞれ死に対する恐れ、死の暗闇、そんなものの中に歩んでいるということを知らされます。イザヤはそのような暗闇の中を歩む民ということを言いました。でもそしてさらにイザヤは救い主の誕生の約束を神様から受けて民に伝えます。救い主、やがて来られるイエス・キリストの誕生の約束でした。苦難とあるいは苦悩、死の闇の中へ生んでいた人々はその中でやがてこの光を見ることになるというわけです。その闇の中から私たちを救い出してくださるその方が現れる、そのですね、約束がこの9章の1節から2節のところにもあります。預言者のイザヤは人々に光の約束を語ります。いつまでも闇の中を歩み生かされるのではなくて、闇の中からの光、栄光を受ける日、あるいは大きな光を見る日、光が照る日、その日が来るとここで約束をしていました。神様はいつまでも人々を闇の中に閉じ込めておられるのではなく、必ずこの光を与えるということを言われます。私たちが例えば山になった時なんかは、本当に夜はある面嫌なもので、朝になって光が照ると本当にホッとするということがありますけれども、民にとってもまた私たちにとっても闇の中に歩んでいたものが光を見る時が訪れるというわけです。そして預言者イザヤはそのような光は一人の緑子によって与えられる、一人の緑子によってもたらされると言います。この9章の6節7節のところをもう一度読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。光の約束をしてくださるわけですが、確かに闇の中へ生んでいた、でもその人々に一人の緑子が与えられる、そのことがあります。民にとって現実のイスラエルの王様にしろ、ユダの国の王様にしろ欠点だらけで本当に足らないものだったわけですが、やがて理想の王が生まれるとこう約束されているわけです。理想の王が与えられる、この予言は700年後のですね、日にベツレヘムにおいて成就することになります。この緑子が 闇の中を歩んでいた人々に光をもたらす、そのことの約束があります。そしてイエス・キリストご自身もですね、自らのことを光だと言われました。イエス・キリストは、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つと言いました。イエス・キリストは、私は光であり、私に従う者は決して闇の中を歩むことはないと言われました。そしてイザヤはさらにこの一人の緑子の誕生についていくつかのことをこのイザヤ書で語って予言をしております。例えばその一つは、この緑子は処女から生まれるとあります。このイザヤ書の7章の14節のところを読みしたいと思いますが、一枚めくり戻りますけれども、イザヤ書の7章の14節にこうあります。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、とこうあります。神が私たちと共におられる、インマヌエルと呼ばれるとありますが、このところでこのイザヤはマリアによる処女降誕のことを予言していたわけですね。一人の緑子が人間の性によらず生まれる、まさにこの緑子が、それは神であるということの証でもあるわけです。この予言の通りに、マリアは聖霊によって身ごもり、そして緑子、一人の緑子イエス・キリストを産むことになります。さらにイザヤは、この一人の緑子はイスラエルの立派な王であったダビデ王の子孫から生まれるということも予言をしました。これは同じイザヤ書の11章のところに記されておりますのでお読みします。イザヤ書の11章の1節から5節をお読みいたします。11章1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上には主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、死を恐れる知識の霊である。この方は死を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。この旧約聖書の中で若枝とは、あるいは新芽とありますが、若枝というのはやがて来られるイエス・キリストのことを表す一つの言葉でもあるわけですが、その若枝でもあるイエス・キリストがエッサイの根株から生まれるとあります。エッサイというのはこのダビデ王のお父さんでした。そしてだからこそ、そのダビデ王の子孫からやがて緑子は生まれる。そしてダビデ以上の素晴らしい理想の王となるというわけです。ダビデの子孫から生まれるということは、その緑子がまさに王であるということの証でもありました。そしてこの予言の通りに、キリストはダビデの子孫として生まれました。母マリアも、そしてヨセフもダビデ王の子孫であったわけです。あの新約聖書のマタイの一章を読むとですね、なんだかこのずっと人の名前が続いている、あるいはルカもそうですが、系図がですね出ています。聖書を開くと最初それが目に入るわけですけれども、あの系図はとても大切なことでもあるわけです。それはイエス・キリストは確かにあの系図にあるようにダビデの子孫として生まれたということを語っているものでもあるわけです。ですから私たちが聖書をよく読み、そして聖書のいろんな出来事が知るならば、あの系図を読んでいても、その一人一人の場面が浮かんでくるでしょうし、確かにイエス・キリストはダビデの子孫であるということを確信するわけですね。イザヤはやがて生まれる緑子が、それこそ処女から生まれ、またダビデの家系から生まれる、 そのことを予言しておりました。イザヤはそのような予言を持って、そして民をまた励ましていました。そしてさらに三つ目になりますが、それは約束の救い主ということがあります。約束された救い主、その救い主がどのようなお方であるかということ、そのことも大切なことでした。このイザヤ書の9章の特に6節のところにそのことが語られております。6節のところだけもう一度見しますと、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとあります。ここにおいてやがて生まれる緑子救い主は4つの言葉で表されています。まず1つは、その方は不思議な助言者と呼ばれるとあります。私たちはそれぞれ人生においていろいろと迷うこともあり、問題にぶつかり、どちらの道に進んでいくかいろいろ悩むこともあります。職業のこともあれば、進学のこと、さまざまなこと、家庭のことなどにおいてもそうですし、健康のことでおいてもそうですが、いろいろと迷い悩むこともあります。そんな時、自分であれこれ考えてもどうしようもなくですね、道が見出せず、良き助言者が必要となることがあります。そのような助言をしてくれる人を持つあるいは持てるということは素晴らしいことでもあるわけです。それに比べて相談することもできない、あるいは助言者を持たないということは、本当にそれは大変なことでもあるわけです。聖書の箴言という中において、多くの助言者によって救いを得るという言葉もありますが、本当に助言者がいるということ、与えられているということは、それは幸いなことでもあるわけです。ただ人間の助言者というのにはやはり限界があります。カウンセリングなども行われますけれども、そのカウンセリングをしているカウンセラー自身もいろいろ悩み、また限界を感じたりもしています。ですがやがて来る緑子キリストは違います。不思議な助言者とありますが、英語の聖書ではワンダフルカウンセラーとも訳されたりしますけれども、イエス・キリストは不思議な、そして素晴らしいこの助言者である。私たちに助言を与え、また進むべき道のアドバイスを与えてくださる、そのような方であるとあります。ですからいろいろと悩み迷う時にも、このイエス・キリストに聞く、まさに祈りとそして御言葉の中で教えられ、良き助言を得ることになります。足の灯火、道の光である聖書の言葉、キリストの言葉から、本当に私たちはまた助言を受けるものでもあるわけです。この緑子は私たちのカウンセラー、素晴らしいカウンセラーとして生まれるとあります。でさらにはこの緑子は力ある神とあります。力ある神、私たちの周りには神と呼ばれるものも多くあります。木や石で作った神々、あるいは昔の偉人と言われる人々をですね、神として祀ることもあります。あるいは動物の、いろんな動物を神として祀ったり、その他数知れないほどの神々というものがあります。でもそれらはいずれも人間が作ったもの、あるいは同じ人間、あるいは人間からの動物でしかないものであるわけです。とても力ある神とは言えないわけです。信仰ということに対して、それらはこの非科学的だと言われることもありました。そう言いながらも結構ですね、車とかカバンとかいろんなところにお守りをつけている人たちもいます。どんなにこの虚勢を張ったとしてもですね、人間を超えた存在を感じ、神に頼らざるを得ない、そんな弱い自分をこう知っているわけです。そのために偶像を拝んだりもしてしまいます。悲しいことでもあるわけですね。ですがこの一人の緑子キリストは力ある神だと言います。万物を作り、人を作り、 使徒の歩みを導かれる神である。国を起こし、あるいは国を滅ぼし導く、そのような力ある神、人を苦しめるさまざまな罪、そしてまた死、裁きから私たちを救い出すことのできる力ある神、そのようなお方であるとあります。多くの人々がイエス・キリストによって確かに人生を変えられてきました。三浦綾子さんやその他多くのクリスチャンたちも変えられてきました。別にそのような有名な人でなくても、皆さんお一人一人もそれぞれイエス・キリストに出会い、その人生を変えられてきた、その証があるかと思います。お一人一人のその証を見るときに、そこにやはり力ある神イエス・キリストの存在を知ることができます。そしてさらにこの緑子は永遠の父と呼ばれています。永遠の父、まあ父とは保護者という意味合いを持ちますけれども、それにイエス・キリストは力ある神として私たちに守りを、あるいは保護を与えてくださるわけです。しかもそれは永遠とあります。人間の父は確かに私たちに保護を与えてくれたり、あるいは育ててくれたりもしました。でもそれはある期間、ある時期であり、やがてその父たちも天に召された時が来ます。でもキリストはまさにたとえ死の彼方においても伴ってくださり、支え、また守り、導いてくださる保護者でもあるわけです。暗闇は子供たちにとっても、あるいは大人にとってもそうですが、恐怖となります。でも小さい子供たちにとってその暗闇は怖いわけですが、でもお父さん、あるいはお母さんが一緒にいて、あるいは手を握ってくれれば、それは安心であるわけです。私たちにとっての死の暗闇、あるいは死の闇というのは、私たちはたった一人で通らなければならないのかとなると、恐怖、恐れというものがあるかと思います。でもイエス・キリストは永遠の父として、その暗闇、死の暗闇、死の門も共にいて導いてくださる、そのような永遠の父であるとあります。死は確かに怖いということがあります。特に経験していない、見ていないということのゆえに、不安になる方もあります。ある一人の方のことが記されていましたけれども、まあ、その方のところに、この一人の人が、自分はもうやがてこう地上で残された命が限られている、あと少しだということを知らされていました。そしてその方にいろいろ話をし、自分はその死は怖い、どうなるかわからない、まあ、クリスチャンだと言いながらもなおそんな怖さがあると、そんな相談をしました。相談を受けたその方はですね、まあ、いろいろどう答えていいか考えたわけですが、その時ですね、突然そのドアが開いてですね、その方が飼っていた犬がその部屋に飛び込んできたわけですね。愛犬が飛び込んできました。それを見てその相談を受けた方が答えたそうですが、実はこの犬はですね、こいつはこの私のいるこの部屋に一度も入ったことはない、どんな部屋かも知らない、でもその部屋の中に私の声が聞こえるということで、この犬はですね、そこがどういうとこか知らないけれども、本当に安心して飛び込んできた。それと同じように、私たちは確かに死は未経験で怖いけれども、でもキリストが共にいてくださる、そのことのゆえに、まあ、恐れなくてもいいんじゃないかということで話をし、そして祈られたそうですね。キリストは永遠の父とあります。そして最後、キリストはこのところで平和の君とあります。平和の君、私たちはそれぞれおそらくいろんな不安があると思います。仕事のことや学びのこと、あるいは健康のこと、いろんな不安が次々と襲ってもきます。で、そのような不安はいろんな音楽や、あるいはレクレーションや、いろんなものによってでも最終的にはやはり取り除かれないものでもあるわけです。揺れ動く心に本当の意味で平安を、平和を与えることができるのは、不思議な助言者、力ある神、永遠の父であるイ イエス・キリストによるしかないということであるわけです。イエス・キリストが助言をくださり、力を持って私たちを導いてくださり、永遠の保護を与えてくださるゆえに、そこにまた平安が訪れるものでもあるわけです。最後もう一箇所新約聖書を読んで終わりたいと思いますが、新約聖書のヨハネの福音書の14章というところです。ヨハネの福音書の14章の27節お読みします。新約聖書の215ページです。新約聖書215ページですが、ヨハネの福音書14章27節です。お読みします。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるものと同じようには与えません。私の平安を与えますと、それ続きますけれども、私は世が与えるのとは同じように与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんとありますが、イエス・キリストがあなた方に平安を残す、平安を与える、それは世が与えるものとは違うというわけですね。イエス・キリストが平和の君として、私たちにそれぞれ平安を、平和を与えてくださるお方、そのことをもう一度覚えたいと思います。大降雪の日々ですけれども、そのような一人の緑子が与えられることが私たちに約束されていたことを感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この大降雪の日々をありがとうございます。イスラエルの民を苦悩の暗闇の中、苦難の暗闇の中、死の暗闇の中に歩んでいましたけれど、あなたはその民にやがての日に光を救い主を与えると約束され、民はそれを待ち望んでいました。神様、この大降雪の日々、私たちもそのことにまた思いを馳せることができますよ。そして私たちが今与えられたこの救い主イエス・キリストの誕生を心から感謝し、また喜び祝うものとなしてくださりをお願いいたします。この礼拝を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。